ということでございまして、
はい、
あんまりまだ放送で言ってなかったんですけど、私、はい、今月の頭かな、うん、茨城県、
はい、
ラッキー FM、
うんうんうん、
茨城放送さんに、
はい、
ちょっと所用で行ってきまして、
うんうん、
まあ、要は会議やったんですけどね、まあ、あんまり、
ね、
そうそう、でもそういう会議も久しく2年半ぐらいちょっとな僕は行けてなくて、
はいはいはい、
で久しぶりにで僕そのラッキー FM 茨城放送さんにお邪魔した社屋にお邪魔したの実は初めてで、ね、
お
まあ、その周辺で会議したことはあったんですけど、はい、実際社屋まで行ったのが初めてで、
写真見たらやっぱりなんかどことなく和歌山放送と似てますね。なんか
似てました ね
色というかなんというか
なんか似てました ね、うん、でももう若干向こうの方が新しかった
の
か
な。あ
で、まあ、改装してましたんでね、
はい、
なんかかなり綺麗で、
うんうん、
斬新やなと思ったんですけど、
うん、
で用事がまあその会議が終わって、
はい、
で僕後輩でね栃木で今働いてる男がおるんで、
はい、
彼に会って、
うん、
で僕も安い飛行機でね行ったんで、
う
んうんうん、羽田空港21時発の飛行機で帰ってきたんですよ、関空にね。
関空10時過ぎ。
そうそうそう、うん、でそうなると、まあ、会議終わって飛行機乗るまでね、
はい、
羽田空港に、まあ、8時頃移動するにしてもさ結構時間あるじゃないですか。
そうですね、うんうんうん、
で僕としてはね親しく会ってない人、
は
いろいろいてるんですよ、うん、昔音楽会社で働いてた時の同僚とかね、うんうんうん、まあ河合くんとか、
うん、
会おうかなと思ったんですけど、なんか今から連絡するのもなと思って、なんか早々に早くに連絡しときゃよかったんやけど、まあ僕のスケジュールもどうなるか分からんし、行けるか行けらんかも分からんかったし、で名前早からね体操に、まあそんな時間もないしなといろいろ思って、はてその会議終わって夕方栃木から新幹線乗ったんですけど、あれ今から連絡することもないかと思ったらぽっかり時間が空いたんですよ。どうしようと思って、東京におるけど俺やることないと思って
はい、はい、
何にもやることないんよ。
いきなりのその空き時間は東京で厳しいですね。
厳しいよ。で僕前からねそのちょっとした会議とかで東京行ってもほんまに時間の潰し方が分からへんのよ、
はい、
あんなにいろんなものが溢れてるね、うん、街のはずやのにどこ行ったらええか何したらいいか、うん、もう全く分からへんねん。ほんまどうする、逆に
どうしよう、どうするかな。
2時間半とか3時間ぐらい時間あるんですよ。
僕はだからもう飯に走ってしまうと思いますわ。なんかその東京なんやろな、もんじゃなんか分かんないですけど。
そうだ、もんじゃ焼き食べたいか。
そう、もう記念ですよそれは。もう
記念か。
そう、時間潰しのために飯を食うてビールを飲む
っていうことやな。
そう、
その発想。でもどこ行っていいか分からへん。
分からへん、確かに分からへん。
どうやって調べるの
東京、
うん、
うまいもん。
うわ
一人検索。
そんなんで出てくるかな。
案外出てきますよ。
ほんま。
でも出てきた中で、まあ、それこそなんかねお財布とも相談しながら場所とも相談しながらせんダメですけど、
うん、そうだ。僕会議終わって行ったんで そのお好み焼きを食べたんですよ昼にね、
はい、
お好み焼き屋で働いてんねん
はい、はい、
店長なんや、
はい、
山田君ってな、うんうん、僕の後輩よ、
うん、
献血運動の、
はい、
ね、僕お好み焼きと焼きそば食べたんですよ、はい、でも運転するからビール飲まれへんでしょ。
そうですね、
だからビールは飲んで、も腹がそこそこもうお腹いっぱいなんでね、
はいはいはい、
だからまあで、ただなんか銀座のねビア、ビアホールでね、
はい、
老舗のビアホールがライオンかな、
はい、
なんかあって、あちょっとええなと思ったんやけど、うん、銀座ってどこやと思って
そうですよね、まずそっからですよね。
でそんな時に限ってやな、うん、携帯の充電がもうあんまないんよ。
それは辛い。
さやろ。でね、栃木からね、
はい、
特急新幹線かな乗ったんですけど、はい、結構指定席いっぱいで、
うんうんうん、
その何結構ぎゅうぎゅうやったから、
はい、
その充電器が使われへん座席やったんかな。充電器も荷物パンパンで取り出してる場もなかったんよ、
はいはいはい、
ほんでもう検索もあんまできへんしさ、
うん、
やばいと思って追い込まれていくよ、うん、銀座行かれへん、ビアホール行かれへんやん
どんどん焦ってきますね。
もうやることないやん、
はいはい、
どうしようってなって、これしゃあないから、うん、もう田舎もんやからね、
はい、
とりあえず、うん、これはもう山手線座って乗っとこうと思って
嘘、そこに行き
着く。なんかええとこあったら降りりゃいいわと
すげえ、めっちゃ若い旅ですね。それ
そんな降りてもったら、で荷物もあったんよな、はいはい、まあ、大した荷物じゃないけど、ね、パソコンとかね、うん、なんか、まあ、もうお土産も買ってたし、
はいはい、
荷物あんねん、
うんうんうん、
動きたくないわけよ。
そうです、ね、
あんまりね、
うんうんうん、
ほんならもうさ電車乗ってるしかないんよでもよう考えたら山手線も一周もしたことないなと思って
はいはい、はい、確かに僕もないかもしれへん。
そうで、そら歩かすのことなでも環状線よりはその広いって言うやん、
はいはい、
円形。
そうです ね
大阪環状線のイメージやともっと大きい、
うん、
そのエリアを走ってるって話を聞いたことがあったから、
は
い、
うんうん、
じゃあまあこれ一本乗ったらそこそこ時間潰れるんかなと思って、一本乗車内から乗ったんですよ、
はい、
でええとこあったら降りようと思って、
はいはいはい、
もうネットカフェで休もうかなとも思ったんですよ、快活クラブでね。
その方がいいかもしれない。
その方がいい、荷物もでそれ充電できるやん、ね、その間に。そ
う
ですね、
うん、
と思ったんやけど、結局ぐるっと一周回って、
すげえアクティブですね。
アクティブじゃない、やることないんやんか。
でも山手線の駅前とかやったらどこにでもあるんちゃうんすか。
そうなんやな、
山手線のイメージ。
ほんでパッて電車乗ってたら見えん、あーそこにあるわ、あー行ってもた電車で、もう一回降りて戻んのもなーっていうことでね、はいはい、結局でもね、一周ほぼ一周した時に、はい、これはあかんわと思って、
うんうん、
俺はこんなことしたらダメになると思ってわざわざねここまで来てるのに、
はいはい、
山手線ぐるっと一周回ってね、このまま俺羽田空港からね、はい、9時の飛行機で帰ったらね、はい、俺はダメになると思って降りようと思って、
うんうん、
御徒町で降りたい
よ。御徒町で降りたい。
御徒町で何があんのかなと思って参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は2022年3月までに4年制大学を卒業された方、または2023年3月までに4年制大学を卒業見込みの方です。応募方法は和歌山放送ホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送で和歌山放送までお送りください。お問い合わせは 073-428-1431、 428-1431、 和歌山放送まで。
マイクで直撃、
教えてチェリー。
はーい、ということでこのコーナーではですね、私チェリーが今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ、ラジコ君の北海道味噌汁ツアーの後編でございます。
やっぱりね、北海道といえばね、
うん、
寿司を食いたいなと。
はー、まあなんかね、ちなんだものを食べたいって気持ちはわかりますよね。
その、まあ、先週お話ししたそのロングドライブの次の日、じゃあその日の晩ですわ、
うん、
8時過ぎぐらいに札幌帰ってきて、
そうそう、晩ご飯どうしたんで聞いたかったね。
そう、札幌駅に行ったんですよ、
はいはい、
まあ、駅ビル的なやつの中に、
うん、
まあ、観光客とかにもおすすめの、
うん、
まあ、一応回転寿司屋さんがありますよっていうのをネットで調べたから、
さすがやな、
それ行きたいなって思って、
うん、俺も行きたいわ。
で9時半ラストオーダー10時閉店やったんですよ、
うんうん、
その札幌駅に着いたのが8時半やったんです
ね。まあ、間に合うね、
うん、結構人気店やっていうのはネットにも書いちゃったんで、8時半に行ったら、
うん、
もう受付終了しましたってなってて、
ああそう、まあそうなるか。
ほんでちょっと歩いて5分ぐらい歩いた別のビルに系列の店があったんで、うん、そこにも行ってみたんやけども、うん、そこも受付終了しましたって書いちゃった。
どうしよう、それを僕やったらまたもうがっくり来てもて、
うん、
もう電車でぐるぐる回るパターンで、もう札幌市営地下鉄ぐるぐるぐるぐる回って、もう車庫まで行ってまうわ、もう車庫前よ、もう高松来たやん、もう
それは違う。
あ、そう、
僕もね、ほんでそこでもうだいぶテンション下がって、
うん、
なんちゅうかレストラン街みたいな感じになってたんですよ、
うんうんうん、
でそこが、まあ、隣にポムの木もう一個横に、
それ自分北海道まさか近鉄百貨店行っただけちゃうよな、それポムの木って、近鉄でグルメ記念やと、それ
グルメ記念的
な、近鉄やないかそれ
牛角とかも入ってて、
それ和歌山やろそれ、
さすがになって思って、あとパンケーキ屋さんね、
で英国屋でコーヒー飲んで帰ってきたらもうそれ和歌山やんか。
そう、ほんまでもそう、さすがにでもこれはあかんなって思って、
そう、僕やったらもうグルメ記念や
まあ、もうちょっと歩いたら、うん、まあ、豚丼屋さんがあったんです。
あ、その一応豚丼って北海道の名物だよね。
トカチ豚丼があったんで、あ、まあ、とりあえずええわと、早々とホテルに帰って、
はいはいはい、
10時過ぎぐらいに寝たんです。
寝たんやな、うん、
次の日朝、
うん、
起きて、
うん、
ほんまは市場へ行きたかったんですけど、
あ、朝一的な
的なやつ、
ええー、な、
行きたかったんやけども、うん、起きた時間考えると、うん、朝一行く時間もないなってなって、
あ、ね、あれは早めに行かなきゃいけませんもんね。
でもう今日こそはでも寿司食べたいって思ってたんで、
だってまだ豚丼しか食べてないでしょ。
ほんでその昨日行った店にリベンジしようと、
ほう、なるほど、
思って、
すごいな、執念やね。
でランチは11時開店やったんです。
あ、ええやん、うん、
で、まあ、10時ぐらい、10時前ぐらいにホテル出て、
うん、
まあ、とことこ歩いて行って、
うん、
10時20分ぐらいかな、
うん、
に、
ま
あ、店着いて、
うん、
ほんで
ドンドンドンドンドンドン、わしやわしやわしやで、
昨日来たわしやでって、
うん、そうそうそう、
よう言わんかったけど、調子もんやから
言われへんね、うん、
でそれで行って、ほんでその順番受付機みたいなのがあったんです、
う
ん、
ほうほうほう、
機械でやるシステム、
銀行みたいなね、
そうそうそう、
振り込みの方は1、
そうそうそう、みたいなやつやって、でそれでピッて押して1人ですって、うん、カウンターで押してピッて、
じゃあ蔵寿司と一緒やんそれ蔵寿司行ったんちゃうやろ、
ま、違う違う違う違う、
さっきのポンポンの木とか蔵寿司とか、
違う違う違う違う違う、
キツネ島っての話しちゃうんかそれ、
違う違う、和歌山ちゃうで、北海道北海道、 でそれで出てきたらもう23番とかやったんですよ、
10時台やのに。マジで
まだ開店まで40分もあ
るのに、しかも1人やのに、
マジかと思って。
すごいな、繁盛店って。
まあまあ、もうでももう順番取れたから、うん、まあええわと思って、うん、駅ビルの中に入ってるヨドバシカメラ行って、うん、ヨドバシやったっけな、ビッグカメラなんかまあ行って、うん、とりあえずあ
のなんでヨドバシ行くの？
とりあえずほんでそこで、うん、あのマッサージ機に座って
君そんな神経ずぶとい無神経な男な俺
疲れを癒す、
電気屋でマッサージ機なんか座ったことないわ俺
疲れを癒すっていうのをやって、
疲れてないやろ別に何もただ回転寿司の整理券取っただけやんけ。
なんかでもね、枕が合わへんかったな、なんか柔らかすぎたあの枕。
そうなんや、結構繊細なんやな。
そうなんすよ。で11時になったんで、うん、行きました店、うん、40分前には多分みんな、うん、それこそ順番券だけ取って、うん、みんなチリチリバラバラになってたんやけども、はい、ね、うんうん、11時の時点では結構な行列になってて、
そんな店あんねや、すごいな。
でチラッて順番受付機見たら、うん、11時の段階でもなんか50番とかになってたんですよ。
マジで、
もう早来てよかったなって思って、うん、
それは10時に行って正解の、俺早いわってよっぽど言おうかと思ったけど正解やん。
正解でした。ギリギリそのなんちゅうか最初の集団で入れたんですよ、うん、ちょうどカウンターで端っこ一つ空いてたんで、
ええな、
入って、うん、もうとりあえずビール頼んで11時から。
最高やな、旅の醍醐味や
めっちゃ楽しいって思いながら。
ええー、なー、それはでも今若いからできる遊びやな。もう子供おったり家族あったらできませんよそんなことは。
そうやと思います。だからほんま今しかできへんなって思いながら、
今もちゃんちゃんしといてほしい。
そうでもね、僕ねその回転寿司屋でね、う
ん、何食べたん、
うん、ウニ、イクラ、
うん、はいはい、
ほんで油ガレー、カンパチ、生サーモン、
ほう、生サーモン、
うなぎ、
ほ、
ほんでねそこで食べたね、うん、アスパラの天ぷらがめっちゃうまかった。
あ、そうか、北海道ってアスパラ有名なんや。そう、
アスパラの天ぷらがほんまめちゃめちゃうまかった。
それまたあのいつもの行きつけの店で作ってもらえ。
違う、
あやってくれるよそこでアスパラの天ぷらみたいなやつ。
やってくれる、やってって言ったらやってくれる、
うん、それやってもらいたい
忙しからあかんのか言われるかもしれないちゃうね、
え、
向こうで食べるのまた違う。
ええー、なー、
みずみずしいシャキシャキのアスパラ、
わ、美味しいわ。
いやもう何食べても美味しくてね。
あ、そう、
隣でマダム2人が、うん、あの食べランチしてたんですけど、うん、マダム2人のが頼むもんがまた良くてね、
うん、
ちっちゃい紙に書いて、う
ん、注文するね、
注文するスタイルやったんで、
ナンバーの赤書きやもん、
同じような感じで
違うの、
札幌
やつって。あ、そう、はいはい、ほんで
そう、それでまたマダムと同じもん食べてまた、あ、うまいな、うまいなって思いながら、結局5000円払いました。
お、結構食べましたね
5000円払った
、まあ、ビールも入れてやね、
ビールも入れて5500円やったかな。
いや、まあでも旅としては上々の展開やな。
もうね、でもね、まあそれで店出たのが12時半とかですよ、
うんうんうん、
まあ
北海道、もう予定
から北海道といえどもまあ暑いんですよやっぱりね、
うんうんうん、札幌やしね。
そう、歩くもやっぱあんま嫌やしって思って、うん、結局、うん、もうそのままとぼとぼ歩いて、うん、ホテルに帰って、はいはい、寝ました。
あら、
真っ昼間から
すごいな。まあでもええわな、それぞれ旅行やな。
やっぱね、札幌でお寿司食べられてよかったなって、
ちょっと待って、そう
思います。
ちょっと待って、
以上です、ご報告終わります。
待てい待てい待てい違うでしょそれがあって、
うん、
で、その後はその日はどうしたの。
ジンギスカン食べて。
ジンギスカン何時。
ジンギスカン4時半からジンギスカン、4時半の開店と同時に。
いや早い、だって12時半まで開店寿司食って5000円食べたんやろ。
そうそう、
それで4時半からジンギスカンなんか食える。
食える、食える。
どこ食べに行ったん、ジンギスカンは。
ジンギスカンだるまっていう店をおすすめされて。
そ
う
そ
う
そう、誰におすすめされたの。
ちょっと知り合いにおすすめされて、そこがホテルからも近かったんで。
そうなんや。
結構まあホテルもいいとこ、いい
場所がいい、
立地的にいいとこやったんで。
へえ、あれ、それはひょっとして歓楽街の近くにあるお店じゃないの、そのだるまっちゅう店は。なんか角っこにあるような。僕
はもうね、あのすすきのっちゅうところにはありますけれどもね、
うん、だってホテルの名前がなんとかホテルすすきのやろ。
そうそうそうそう、
完全にもう歓楽街の近くじゃないですか。
そうそうそう、歓楽街の、
うん、道挟んで
歓楽街の外れにあるから、うん、いっちゃん治安悪いとかになって
まあね、
そうそうそう、
確かにね。まあ、僕もあの10年ぐらい前にそのまた会議でね、ちょうど12年前かな、うん、
はい、
その札幌行った時に歓楽街取り抜けた商店街の中にある、うん、まあ、チェーン店のホテル、
はいはい、
泊まりましたけど、うん、やっぱり声とかかけられますもんね、歓楽街通ると、
うん、
でなんかよくさ警察密着24時でさ、
はい、
なんか札幌鈴木のどこどこ交番みたいな、
うんうんうん、
あるやん、
うん、
あんな感じよキラキラして
でもね、なんかね、 な今年から去年からやってたんかな、うん、あの声かけ禁止条例ができたらしくて、まあ
ね、
鈴木の
今どこも言うけどね、うん、
だから声かけは一切なくて、なんか声かけダメだよみたいな、あの
看板
なんかテーマソングがなんかずっと流れてるんですよ、
声かけダメダメみたいな
そうそう、そんな感じのやつ、それだけがめっちゃ耳に残ってます
けど、ね、あ、そうか、僕行った時はだからその条例もなかったんで、もういっぱい声かけられましたけどね、うんうん、でジンギスカン食べて何時、もう6時半、
6時、6時前ですね、
早いな、
もう帰って寝るしかない、
なんてことあるかいあんたこうホテルの立地がやな、札幌鈴木の屋言うてんねんから、それはあんたその歓楽街にも行ったんでしょうよ。
まあね、一応ね、うん、一応ね、
どういう歓楽店に行ったわけよ。
一応あの女の子とおしゃべりする、
あ、おしゃべりするタイプのね、
おしゃべりする、
何しゃべんのよ女の子と。僕和歌山から来たんですって。
そうそうそうそう、
和歌山でパーソナリティもやってますって。
それはやってないけどその話はしてないですけど、
今ラジコで聞けるよ、今ラジコでほらほらっつって、
怖い怖い怖い、
タイムフリーで聞かせて、どうやすごいやろってこの後天外デート行けへんかえて
それですごいって絶対ならへん、
僕このホテル泊まってんねんけど
ないないない、
305号室よ
ないないないない
ないの
ないない、
飲み屋さん、
飲み屋さんね、
うん、どうでした札幌美女は。
札幌美女
あんな薄暗いからよう分からんけどね、店の中。
いやでもね、うん、可愛かった。
嘘、
可愛かったわ
マジで。広瀬すずに似てたとかさあるやん、そういう例え話がよ。
あー、その意味、
広瀬涼子みたいなとかさあるやんか
結構ね、でもね、なん
ちゅうかな、若い子やったとか年いってたとかあるやんか、いろいろ。
綾瀬はるか的な感じの可愛さ。
あら、正統派やかな。
そうそうそうそう、綾瀬はるか的な、うん、かわいかった。
あ、そう、
かわいかった。
何話したの、綾瀬はるかにの鈴木の城と。何喋んの。
その鈴木の城がね、うん、前の週に大阪来てたって言って。
あ、そうなんや。
それをあのユニバーサルスタジオに、
ジャパンに遊びに、
そう、先週
行ったんよって、
そう、友達と一緒に行ったのよって言ったから、
あ、そうって言って、僕も昨日行きましたよとか、嘘つけ
僕しばらく行ってないけどねとか言いなが
ら、はあ、
そう、関西トークで盛り上がってね。
あ、そう、それ向こうが合わせてくれたんじゃん、それ。
そうや、そうやと思う、そうやと思う。3人ついてくれたけども、
君ケチって全然示してないやん、それ。ほんだらケチんなよ。
じゃあ僕はいろんな女の子を見たかったん
や。あ、そう、
うん、
もうだって昼間からもう寿司でビール飲んでるし、ジンギスカンもどうせビール飲んでんでしょ。
うん、もちろん
札幌ビール、
もちろん。
あら、もう絶好調やで、
もう最強ですよ。
はい。で、まあその飲み屋さんで、まあ飲み屋さんはね、健全ですから特に何もないでしょうけども、うん、それからホテル帰ってきて、
うん、もう寝るよ。
なんかそのもらったなんかちっちゃいカードに書いてる連絡先に電話してとか。
ないです、ないです。
なんか公衆電話にビラが貼ってて、それ電話してとか、そういうのないね。
ないです、ないです。ないです、ないです、ないです。一応ね、
うん、
調べたことは調べましたよ、僕。
何を調べたんや。
ネットを駆使してね。どこか楽しいお店はないのかと思って。
あれ、やっぱり出張先みたいなとこ行くと、うん、気が大きくなってすぐ調べるっていうのあるよ。何でも調べるっていうね。
すぐ調べる。
何調べてるかはもう想像に任せますけど、すぐ調べる。どういうものがあるのかっていうのを調べたくなるっていうのありますよね。
どんなエンターテインメントがあるんかなっていうのをね、調べることは調べましたけれども
。調べたまでの話ですか。
まあ俺は行かれへんなって思って。
ああねー、
そこで終わりました。
お友達の皆さん聞いてますか？
聞かんといて。
はい。
カットカット。
カットカット。ということでございまして、参りましょう。裏和歌山放送ニュース。今日はカット多いな。
多い。
和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。大豊作。
大豊作。
あのね、今夏場でしょ、
はい、
お中元シーズンということでね、
はいはい、
でしかもあの高校野球で実況とかに来たフリーアナウンサーの人とかがね、うん、お土産をくれる時期なんですよ。
はいはいはいはい。
でもありとあらゆるお菓子とかが、うん、もううちの最近あんまり少なかったんですけど、珍しく大豊作で、
はい、
まあ、食べ放題なんですけど、
うん、
誰が一番好評やったか、誰のお土産が一番好評やったかっていうね、
ほうい
う話なんですよ、うんうん、誰だと思います。
お土産と高校、
まあ、お土産とかお中元ね。
高校かお中元か、
うん、
高校野球で差し入れでって言ったらもう土山さんの伝説しか思い出せないですけどね。あ、
なんか口パリパリになるようなお菓子とか。
そうそうそう、
違うんすよね。正解は笠野恵美さん。
笠野さん、
笠野さんの差し入れのせんべいが好評って。
お、
何が好評ってね、まず量が多い。
あ、いいですね。
こんな深いカンカンに入って、
はいはいはいはい、
あの近鉄百貨店で売ってるような、
はいはいはいはい、
しかも近鉄百貨店ですよ近鉄の買い袋が出してはったから
ほなそうや、
僕らみたいなね若い妄想組んだりのもんにね近鉄で買ったものをくれるってこんなありがたい人いてますか？あの百貨店で買ったお菓子をですよ、我々みたいなもんに 笠野さんはええ人です。
さすが笠野さん。
普通は我々みたいなもんにそんな高級なお菓子くれません。百貨店で買うたようなね、その辺のもん飲んどけっちゅう話でないですか。
そんなことはね、
わざわざあのカンカンに入った高級クッ、高級せんべ
い,
いです、ね、高級おかきあられをね、
いいですね、
持ってきてくれたということで、うんうん、もうすぐ3日ぐらいなくなりました。あんな深いカンカンに入ってんのに
あの個包装になったのがいっぱい入ってるやつですね。
あれはもう最高やね。
いいですね。
やっぱりあれ見たら僕も人に物持っていくときああいうねカンカンに入ったおかきにしようと、
うんうん、
あれ思いましたね、
うん。
笠野さんのせんべいが好評。
はい。
里やん買い占め。
里やん買い占め。
新宮支局のね、うん、尾崎さとみさんですけども、はい、セブンイレブンのコーヒー買い占めという。
ほう。
セブンイレブンのね、あの紙パックに入ったのはいつものコーヒーってやつかな。
あ、はいはいはい、ありますね。
これが美味しいって言って、
うん、
里やん買い占め。ただ実はね、僕もそれ毎日飲んでるんですよ。
はい。
いつものコーヒー。
おお。
結構売り切れてる時もありますね。
あ、そうなんですね、
うん、
結構僕もよく見るイメージはあるんですけども、
ただね別にその買い占めるほど美味しいかと言われたら、ただまあ230、まあ、分かる、238円ぐらいで、
はいはい、
あのまあ1リットル、まあ、900ミリリットルか、
うん、
入ってて、
うんうん、
まあ、
うんうん、
値段とのバランスが、
まあま
あ
ま
あ
そうですね、
あの缶コーヒーをいっぱい買うよりはいいかなと思って、
はい、
僕1日1本飲んでますよ、
うんうん、よう飲みますね、
もうほんまに、でも里屋の気持ち分かりますよね、
うん、
光るショック
光るショック。
光るといえば最初光アナウンサー、
うん、
何ショックでしょうかっていうね、ゴキブリが、
あ、
今年はねゴキブリが多いということでね、
夏の風物詩ですね。
そうなんですよ。全社的な対策が必要かなと思う。
ほんまですね。
ね、うん、どうやって対策したらいいんでしょうね。
何がいいかな、うん、放散団子いっぱい作りますか。
やっぱり、ね、団子ですかね、
うん
うん、でトイレで見かけて、で1階はゴキブリ多いのは前からなんですけど、はいはい、この間は3階でも出たと。で僕言ったんですよ、そんなもんゴキブリなんかね、配管伝ってね、1階から4階までうろうろうろしてるから、
うんうん、
何階でも見るよとは一応言っといたんですけど、ね、フォローになってないの。
なってない、何もなってない突き放しただけや。
フォローしたつもりやったんやけど
そこで怖かったね、よしよしってするせなあかん。
セクハラになるよそんなことしたらよしよしやれへんがな。僕言えることはあんなもんゴキブリなんかあんなもんあの管伝って1階でも4階でもどこでもうろうろするよとしか。
そんな現実突きつけたら
あかん。放送局なんかあったかいからね、あの機械があるからさ、あんなもん年中育ってるよとしか。
あかんあかん。
僕でもね、実家もボロ家やったんで、
はい、
やったんで今でもボロいんですけど、うん、まあ夏場はゴキブリ出ますしね、うんうん、あんまり、まあ嫌ですよ、
うん、
嫌やけど、あ、そんなもんかなっていう気あるんですよ。やっぱ今時の子はゴキブリ嫌なんですかね。
僕もね、なんか家で出たら嫌やけど、会社やったら、うん、なんかなんなんやろ、カッコつけるのか分かんないですけど、うん、
何カッコつけて
る、とりあえずファーってすぐ処理しますけど。
何だそのファーっていうのやっぱりあのラジコさんちょっとゴキブリ出たんで何とかしてくださいって言われるの。
そうそう、めっちゃ呼ばれます。
そう蛍光灯切れたっていうのとゴキブリ出たっていうのはやっぱ言われんねや。
言われる、はい、知らんがなっていつも思うんやけど、
うん、そうも呼ぶなよって。
そうも呼ぶなよ、それは
現場で何とかせえよって
思うんやけど、
うん、言われんねや。
しゃあないっ
すわ。あ、女性社員とかに言われたら、
うん、
無視もできませんわね、
うん、
より一層の節電を。
節電、
うん、多分節電やと思う。なんか最近会社暗いんですよ、なんかまあ ご時世やから節電して
る
のかな、
はい、節電してるんでしょうね多分ね、
うん
うん、それだけの理由やと思いますよ、
うん、もうちょっと廊下明るかってもええんちゃうかなと思うんですけどね、うん、10万円
10万円
10万円って大きいですよね。
大きいですよ。
10万円あったらどうします。ススキノで豪遊ですか。
ですね。
ですか。すごいな。ノギパで10万円買った山本ディレクターです。
すげえ。
でもそれまでいっぱい負けてるそうですけど
、
大当たりして白石麻衣ちゃんのお姿を拝見した。
いいですね、いいですね。ノギパ
はまらないようにしてくださいね。
ほんまに。
ホテルカリフォルニア
久しぶりに聞きました、
ね、ホテルカリフォルニアって歌ありますけど、
はい、
だからそのボックスのブログ、
うんうん、
なんかフリーの絵よくね、
はい、
フリー素材のなんかイラスト屋みたいなやつ、うんうん、あのトップに使ってるじゃないですか、
はい、
でタイトルがホテルカリフォルニアと思って、なんかホテルの絵みたいな、
はいはいはい、
あったんですけど、よく見たらね、どう見てもこれグリーンプラネットハウスなんですよね和歌山大学の近くにある、ね、これホテル
か、まさかの
ホテルカリフォルニアかこのイラストと、これグリーンプラネットハウスじゃないかと思って一部の人しか分からないんで、もうあえてここで言いましたけど、とてもホテルカリフォルニアとは見えなかったんですけどね。
またすげえコアなとこ攻めましたね
いやいや、いや見てください、
見ます見ます、
うん、その何ボックスのブログの、
はい、
ホテルカリフォルニアっていうのイラスト、うん、どう見てもねホテルカリフォルニアじゃなくてね、グリーンプラネットハウスです。話題の近くに立ってる
元社宅ね。
そう、元社宅こんなもんかね。また高校野球の、まあ、僕もでも、まあ、もう僕現場入れへんからな、うん、まあ、もろもろについては、
はい、
また来週ぐらいにひょっとしたら言えるかなという気がいたしますね、
うん、楽しみにしてます。
はい、ということで、ここまでのチャワ以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。